2005年秋のセミナー CD15 題目結婚のちぎりパート1話アルコレットマーティン。
This afternoon.
Pretty good. 皆さん今日どうですか？調子は。
Did you get a good night's rest?
昨夜はよく休まれましたか？
Did you have a restful morning?
朝も、ゆっくりできたんじゃないでしょうか？
Well, pray for us because we've been busy already this morning.
もう私たちのためにどうか祈ってください。私たちはもう朝もずっと忙しくしてますから、ちょっと疲れてるみたいです。
We're wearing this man out.
みんなちょっと疲れてると思いますって言ってます。
I told Matsudo I needed some roller skates.
ちょっと最近ここ歩くときにですね、ローラースケートが欲しいなと思ってる。
We're getting closer.
Okay.
What we're going to share today.
本日のお話は、
It took us three years to get this in print.
まあその内容はですね、この緑の方にあるんですけれども、印刷にこぎつけるまでに3年かかりました。
The enemy did not want this in print.
敵である悪魔はこの本がですね印刷されるのを望まなかったんです。
We had been asked to come and teach spiritual warfare to a group of messianic Jews.
私たちはこのメシアニック Jew ってご存知ですかね。そういったグループの人たちに招かれてお話をするようにある時頼まれたんです。
Do they all know what a messianic Jew is?
皆さんご存知ですか、メシアニック銃って。
Okay. That would be a Jew who believes in the Messiah, Jesus.
イエス様をメシア、救い主と信じるユダヤ人の、集まりなんですね、もともとは。
And this group asked us to, because of a co-porter friend of ours,And he was sharing the pink book with them, asked us to come and share the spiritual battle.
私たちの友人である文書伝道者の人がいまして、その人が、このメシアニック銃の誰かにですね、私たちのピンクの本を紹介して、その結果、私たちはそのグループに招かれて、霊の戦いについてのお話をするように頼まれたんです。
So in preparation for that, we decided we needed to study a little deeper into some of the Jewish traditions and understanding.
ユダヤ人の集まりのところに行くにあたって、私たちは、いつもとは違ってですね、もっとユダヤの制度、あるいはユダヤの習慣とかですね、習わし、そういったものをもうちょっと深く研究しなければいけないと思って、それをしてたんです。
Now Jesus was a Jew, correct?
イエス様もユダヤ人であられましたよね。
And so we knew that the Lord had guided us through spirit of prophecy that we were to understand more about the Jewish economy.
そして証の海にもユダヤ制度についてもっと研究するようにと進めているところがありますね。
And so in our study, the Lord brought us to the study of covenant relationships.
それで研究していくうちに、この契約関係、ユダヤの契約関係について、勉強することになったんです。
In our study, the Lord brought us down to the focus of the study of the marriage covenant relationship.
その契約関係について研究していくうちに、この結婚の契約、結婚のちぎりについても、研究をしました。
And our eyes were so enlightened to some.A larger understanding of even the spiritual battle in relationship to the marriage covenant.
その結果ですね、私たちが 結婚の契約についての学びをすることによって霊の戦いについてもさらにですね広い深い洞察が与えられるようになったんです。
Now we have always known that in the garden God gave two covenant relationships.
私たちみんなご存知だと思いますけど、皆さんご存知だと思いますけれども、創造の時にエデンの園で2種類の、契約関係、制度が与えられたんです。
The first was
一つが
the Sabbath
安息日ですね。
And the second was marriage.
そしてもう一つが結婚の制度でした。
And we have always understood that, but we never understood it to the depth that we understand now as God has begun to show us this connection.
まあ、私たちも理解しているつもりであったんですけれども、それをさらに研究することによって、まあ、この神様との関係においてのですね、この契約、結婚の契約とかそういったものを深く、理解することができるようになったんです。
God has given us the covenant of marriage as an example or a witness for to understand the kind of relationship He wants to have with us, His bride, the church.
契約関係を通して神様はご自身と神様ご自身と花嫁である教会との関係をですね、私たちが理解し、そしてその神様との親密な関係に入るように。望まれたんです。
As a result, the devil wants to destroy that relationship that we would have with God and with Jesus.
そして悪魔は私たち人間が神様イエス様との深い関係に入るのをですね、好まずにそれを破壊しようとしたわけです。
So where would he naturally want to attack hardest?
その結果サタンはどこにその刃を向けてきたと思いますか?
The covenant of marriage.
結婚の契約にその矢を向けてきたんです。
Is this working yet?
Not yet.
We need to stop and pray for a moment. We're having some interference to try to get this thing done, and it's not unusual that the enemy tries to do this.
よくあることなんですけれども、このプレゼンテーションをするにあたってですね、コンピューターがおかしくなることが多いんです。非常に大事なことがですね、皆さんに伝わらないようにという、このサタンの邪魔かもしれませんので、ここで一言ちょっとお祈りさせていただきます。
Heavenly Father, in the name of Jesus, we ask now that you'll come and take care of this problem.
天のお父様、イエスの名によって、どうかあなたが、この場にいらしてくださって、今起こっている問題を解決してくださいますようにお願いいたします。
I rebuke Satan if he has his hand in any of this.
これにサタンがもし関わっているならば、イエスの名によって叱責します。
You go in Jesus' name.
イエスの名によって出て行きなさい。
And I thank you, Father, in Jesus' name.
お父様、あなたに感謝しつつ、イエス様の名を通してお願いいたします。
The first time we presented this presentation that we're going to do in two parts today.
今日この2部に分けてですね、この学びを進めていくんですけれども。
It was in a camp meeting in the southern part of the United States.
初めにこれをこのことをですね、発表したのがアメリカの南部の方でありました。
The group that was meeting was a group of black Americans.
それはですね、まあ、アメリカにいる黒人のグループに対して、この学びをですね、発表したんです。
And we've been having a wonderful week, all week, sharing these messages, and they were very exuberant.
この1週間ずっとですね、さまざまなメッセージを伝えていったんですけども、黒人の人たち、わかりますよね、とても反応が良くて、熱心な人たちでした。
Now in their culture, they are very expressive and they say, Amen, preach it, brother, right on.
こんな感じですね。何でも何か言うたびにも反応が返ってくるわけですよ。
So all week long, we hadn't presented this yet. All week long, we've been telling them and sharing the things we've been sharing with you folks.
そして皆さんにずっとお話ししてきたような内容の事柄をですね、 ずっと1週間話していったわけです。
And every meeting they'd say, "Preach it, brother. Right on. Tell
us more." 集会のためですね、こんな感じで。何か言ったらすぐバーッと帰ってくるわけです。
Well, the Lord impressed us. It was time for us to now share the marriage covenant and sexual sin.
そして、まあ、最後らへんにですね、この結婚の契りと性的罪についてのお話をすることにしたんです。
And it's a rather sensitive, delicate subject, and so we came to that meeting with a little bit of fear and trembling.
まあ、非常に、なんて言いますかね、デリケートな問題を扱っているものなので、まあ、私たちもちょっとビビりながらですね、それを話し始めたんです。
We ask the Lord to help us present it in a tasteful, appropriate manner, but to be truthful.
非常にふさわしいやり方で、これをですね、提示することができるように神様から知恵をいただき、願い求めつつお話を進めていきました。
In the group, there were many young people, teenagers and young adults.
聴衆の中には大勢のですね、若者がいました。10代、20代の若者。
They had all been very respectful all week long. Very, very, very respectful.
非常にですね、まあ、なんて言いますか、礼儀正しい若者たちでした。
They had sat through all of our meetings and they were pretty attentive for the most part. Pretty paid attention. No, before, all week long.
ほとんどのですね、集会に彼らは参加してくれていました。
Some of them would sit and doodle a little bit and draw pictures, but they were very quiet and
respectful. まあ、中にはですね、あまり集中、話に集中してないような人たちもいたんですけれども、
Until we got to this meeting.
皆さん静かに聞いてくれていました。
As we began to start the sharing of this meeting, we noticed that the whole audience became very silent.
まあ、特にですね、この今回の話題をですね、お話しし始めたら、もう聴衆全体が本当に静かになったんです。
And the young people began to sit up to the edge of their chairs.
ところが若い人たち見てるとなんか身を乗り出して聞いてるような様子でした。
We got through the whole meeting and there wasn't one amen.
そして集会をですね、の間ずっと話してる間何時間かですね、一言もこのアーメンとか声はなかったんです。
But they were all very attentive, very listening and watching.
一生懸命聞いてくれていました。
And you could tell that they were really thinking deeply about what was being said.
そしてお話の内容ですね、一生懸命、まあ、この考えている様子でありました。
When the meeting was over, my husband and I looked at each other and said it was awfully quiet out there.
集会が終わってからお互いに顔を見合わせて、すごい静かだったね。
So I walked to the back of the room where we had the books on display, and there were two young men, and the father of one of the boys was with them.
それから後ろの方に行って、集会室の後ろの方に行ってですね、そこには、まあ、お父さんと二人の若い男性がいました。
And we told them that everyone that they could come to the back and they could come and get one of the books.
そしてまあ集会の時に本の紹介もしていたんです。
So the two boys were kind of looking at the book sort of shyly.
二人の、まあ、若い男性がですね、この本を見ていて、ちょっと内気な様子でですね、見ていたんです。
So I turned to one of the boys and I said, well, how was the meeting?
そしてその男の子たちの一人に向かって私は、今日の集会どうだったと聞きました。
And he looked at me and he said, that was heavy.
そして私のところを見て、すごいヘビーだったっていうんですね。重々しかったですと言いました。
Another little girl came up to me. She was probably 13 or 14.
もう一人ですね。13歳か14歳の女の子が私のところにやってきまして。
She said, "Can I have five of those books?"
この本、5冊もらっていいですかっていうんです。
I said, "What do you want to do with five books?"
5冊もどうするの？聞きました。
She says, I have four girlfriends and we do a Bible study over the telephone and I need to get one in each of their hands so we can study this more.
私は5人の他の女の子たちと電話で 聖書研究をしているグループがあるので、彼女たちにも伝えたいんですと言いました。
I gave her five books and she went away.
その本を5冊渡して、彼女は去っていきました。
Two days later, she came back and I have 20 more.
2日後に彼女は戻ってきてですね、あと20冊くださいって言うんです。
I said, what are you going to do with 20 books?
あと20、そんなにどうするの？聞きました。
She says we have 20 apartments in our building and I want to give one to every apartment building.
私の住んでるアパートには20部屋があってですね、もうこれに全部入れていきたいんですと言いました。
Another young lady came up. She was about 16.
別にですね、また16歳ぐらいの女の子が来まして、
She said thank you for talking about the marriage covenant and its sacredness.
私のところに来て、この結婚のちぎりについてのお話ありがとうございました、またこの神聖さについて教えてくださってありがとうございましたと言いました。
She said you have now given us another reason and a deeper reason to stay pure and chaste、
私たちがこの純潔を保つということのですね、またさらなる根拠を与えてくださってありがとうございましたと言ったんです。
We're always told, well, don't get involved sexually because you can get AIDS or you can get pregnant or you just shouldn't do that or God doesn't want you, but I never understood it from the sacredness of the covenant.
軽々しく異性とのその性的関係に入っていっちゃいけませんよ、 AIDS になったらいけませんからねとか、そういうことは言われていましたけれども、この結婚関係の神聖さ、厳粛さについて学んだのは初めてですと言われました。
We were very thrilled to be able to see that it was having that kind of an impact on the young people.
そしてその時ですね、若者たちのうちにこのようなですね、前向きの反応が見られて本当に嬉しく思いました。
I think we're going to all need to kneel down and pray about this. We're having some real harassment with this thing.
No reason. There's no reason.
There's no reason why it shouldn't go on. So if everybody would join us and
come up on the screen.
皆さんにひざまずいていただいて、このたちょっと今トラブルが起こっていますので、一緒にお祈りしていただきたいです。
Heavenly Father, once again we come to you because we really need your help.
今あなたの助けが本当に必要ですので、あなたの御前にて祈ります。
Time after time we've had these things happen like this. I really believe the devil has his hand in it.
私たちはこのような問題にも何度も出くわしてまいりましたが、悪魔の手がかけられていると思います。
This is an important subject, Father, and we need your help to put your finger on this computer and this video projector.
今日の学びは非常に重大なものですので、どうかあなたがコンピューターの問題、プロジェクターの問題を解決してくださいますようにお願いいたします。
If evil spirits are involved, I'm telling you right now, you're not going to win.
もし悪霊の手がかかっているならば、彼らが決して勝利することはないということを告げたいと思います。
If you have your hands on this projector or this computer or the cord that goes between them, in the name of Jesus, I order you to take your hands off.
もしコンピューターやプロジェクターとのコードに悪霊たちが手をかけているならば、イエス様の名によって手を離すようにと命じます。
Father, I thank you for hearing us now. We rely upon you to give you the help we need.
私たちの祈りにお聞いてくださってありがとうございます。私たちの必要にあなたが答えてくださると信じ、信頼いたします。
Amen. Amen.
イエス様の皆を通してお祈りします。
Amen. Would you lead us to do a one form of power and blood? Start with just a cappella.
テーマソングを一節歌いましょう。
We're gonna use a weapon.
武器を使うしかないですね。一節です。
罪の森をのぞくは血の神話
on sharing while the Lord's working here, okay?
お話を続けさせていただきます。
After we shared this meeting in another location across the United States, we had a very lovely lady in the meeting come up to me afterward privately.
またその後別の集会のでですね、それまたその集会が終わってから、ある女性が私のところにやってきました。
And she was crying and she said, I have to talk to you alone, I have to talk to you.
そして彼女は泣きながらですね、あなたにお話がしたいんです、お話がしたいんですと言いました。
So we went off to a private area and she began to share her story.
そして2人でだけでですね、別の部屋に行って、そこで彼女は、身の上話をしてくれました。
She said, I have been having an affair with the Adventist minister for 20 years.
彼女はこういう話をしたんです。私は過去20年にわたって、セブンステアドベンチストのある牧師と不倫の関係を持っていました。
And I have been trying to break it off every year, and I couldn't break it off.
その関係を断とうとずっとしてきたんですけれども、できませんでしたというわけです。
And I never could understand why I couldn't break it off.
そしてなぜこの不倫の関係を断つことができないのか、自分でも理解できませんでした。
She said, now, finally, I understand from the meetings that you've just shared why I could never stay away from this man.
そしてお話を聞いてですね、なぜ私がこの男性との縁を切ることができなかったのか、その理由が分かりましたというんです。
She said it was like every time I would say, no, I'm never ever going to see him again, something would just pull me and pull me and pull me, and I'd end up right back there with him.
私はもう一生懸命自分に聞かせて、もうあの人に会うのはやめよう、やめよう、もう絶対に会わないことにしようと決心してもですね、何かに引っ張られるようにして、またあの人のところに行っていたというわけです。
I would cry and I would plead with God again. I could never get over this relationship.
私は泣きながら神様に嘆願して、この関係を断ち切ることができるようにと、祈り求めたんですけれども、できなかったんです。
She said, I never understood what this was that kept pulling me and pulling me into this immoral relationship.
そしてこの不道徳な関係に、その自分をですね、引っ張っていくのものが何か、何なのか、理解できませんでした。お話を聞くまでは。
She said, I now understand this transfer of sexual demons that had a legal right to me.
しかしお話を聞いて、この、性的関係のですね、においてこの悪の霊が、性的と不道徳な性的関係を通じてこの移っていき、そして法的権利を得るようになったということをですね、初めて理解することができましたというわけです。
Because I had never understood what that covenant relationship that God had for marriage really, really meant.
お話を聞くまで私はですね、この神様が結婚制度に求めておられる、おられたこの契約関係というものを理解していませんでしたというわけです。
And by violating that, I had opened the door for the enemy to have control of me in that area of my life.
そしてその契約関係を破ることによって、悪魔が私の中、その生活の中に法的権利を得て入ってきて、この私の生活を乱していた。ということを理解することができました。
We had prayer right there in that little room.
その小さい部屋でですね、私たちは共に祈りました。
She confessed her sin and asked God for forgiveness right there in that room.
彼女はその場で、自分の罪を告白して神様に許しを願い求めました。
And we went through the steps that are in the book, which we're going to tell you.Of breaking that covenant relationship that was a violation to God.
そしてこの本をずっと追っていってですね、神様に対してこの破った契約関係をいかにですね、修復していくか、その方法をですね、彼女に示してあげました。
And she walked away that day a free lady.
その日以来彼女は完全にですね、解き放たれた。自由の身となったわけです。
She said She felt and knew it was different.
そして彼女は自分のうちに何か新しいものが起こり、完全にこの変えられたということをですね、彼女は感じることができたと言いました。
And she praised God for her new freedom.
そして彼女は、新たな自由が与えられたことのゆえにですね、神様を讃えたんです。
We have had many, many people over the years that we have ministered to before we understood how serious this aspect of、the spiritual battle was.
そしてですね、この多くの人たちがこのお話とこの霊の戦いがですね、どのように関連付けられるかということを初めて分かりましたと言ってくれました。
And though we've had many, many people get much freedom following the guidance in the pink book.
ピンクの本を読んでですね、霊の戦いを理解し、解放、自由を得ることができたにもかかわらず、
there were still some people that there were areas in their life that they just couldn't seem, if they had victory, they were just still areas that they just had to struggle and struggle to keep their victory.
勝利を得たはずなのに何か別の領域でですね、彼らが
It's working. Amen. Thank you, Lord. Praise God.
別の領域で彼らが集中が妨げられるので私の完全に勝利するのを何かがその妨げているような、感じがしていたというわけですね。
Now let's just say a prayer of thanksgiving for what he just did, okay?
ここでまた中断ですって、祈り、感謝の祈りを捧げたいと思います。
Thank you, Father.
天のお父様ありがとうございます。
For honoring our prayer and our faith.
私たちの祈り、信仰に応えてくださってありがとうございます。
For sending all those mighty angels out to drag the powers of darkness back.
悪の勢力を、退かせるために。天の軍勢を送ってくださってありがとうございます。
And giving us victory so we could share this important message.
そして私たちに勝利を与えてくださり、この重要な、メッセージを伝えることができるようにしてくださったことを感謝します。
Thank you for honoring our faith. In Jesus' name we pray.
私たちの信仰に応えてくださったことを感謝し、イエス様の御名を通してお祈りいたします。
Amen.
I want to tell you, yeah.
Let me finish that one. Oh, go ahead.Anyway, when the people came to understand this, those people that had been struggling, even though they had much victory, it was like it was the final straw or the final cord that had to be freed, and they're walking.
そしてこのテーマがですね、多くの人たちにとってまだ何か勝利していないものがですね、またさらに克服されても完全な勝利に至ったというこの大きな手助けになったというんです。
I want to tell you, folks, this is not unusual.
Yes.
皆さんに言いたいのは、これはもう珍しいことではないんです。
On one tour we went on a year ago, we had a different computer, and every meeting we had to pray like this to get the thing to work.
アメリカでですね、1年ほど前、このコンピューターではなかったんですけども、毎回、集会のたびに同じ問題が起こって、そのためにお祈りをする。しなければいけなかったんです。
I go home at night and set it up at home. It worked fine.
夜お家に帰ってですね、これをまた本当にちゃんと動くかどうか確かめてみると、毎回大丈夫なんです。
All right. Now if we can get our minds going right direction again. I don't know about here because we haven't been in Japan long enough to see what goes on with the morals here in this country.
まだですね、日本に来て2週間半ですかね。日本のこのいわゆる風紀といいますか、道徳がどういう状態かっていうのはまだ分かりませんけれども。
But in our country, and I don't like to keep bashing our country, but that's the only thing I know about is our country. About anything goes now.Anything goes as far as morals.
まあ私たちの国ではですね、もうほとんど何に関しても、
A lot of young people are saying, well, you know, we have the right to get together and live together and try each other out before we get married to see if we're compatible or not.
もう何でも自由っていうこの風潮がありまして、例えば若い人たちはですね、こういうわけです。 もう結婚していなくてもお互い好きになればあるいは気に入れば一緒になって、一緒に住んでね、そしてまあそれでうまくいけば結婚すればいいじゃないかというわけです。
I want to give you a Bible text.
しかしここでですね、ある聖句を紹介したいと思いますが、
1 Corinthians 10:31、
コリント人への第一の手紙10章の31節です。コリント人への第一の手紙10章の31節です。
1 Corinthians 10 verse 31 This pretty well covers it all.
全てのものはここにですね立ち返ることができると思うんです。
Whether therefore you eat or drink,
だから飲むにも食べるにも、
Now listen, or whatsoever ye do,
また何事をするにも、
Do all to the glory of God.
すべて神の栄光のためにすべきである。
I don't care how people want to rationalize it out and reason it out, how they have the right to do this or do that. But if you're going to do it to the glory of God, you have to do it the way He says do it.
人がですね、何でも理由をつけて、最もな理由をつけて、あれもいいじゃないか、これもいいじゃないかと言ってもですね、すべて神の栄光のためにしようと。思うならば神様の方法で何事もなさねばならないんです。
Now, if we're going to understand what sexual sin and those kinds of things are all about, we first have to understand what it's really supposed to be.
性的罪について罪というものがどういうことかを理解するためには、この結婚の契約関係ですね、それがどのようにあるべきかをまず学ばなければなりません。
And so let's we're going to do this in another video.
Let's go to Genesis 1:27-28.
次に創世記1章27節28節をご覧ください。
Right back to the beginning of the human race.
創世記1章ですね。天地創造のことが書かれているところです。
So God created man in his own image. In the image of God created he him. Male and female created he them.
創世記1章の27節28節です。神は自分の形に人を創造された、すなわち神の形に創造し、男と女とに創造された。
God blessed them and God said unto them, Be fruitful and multiply and replenish the earth. This is the first part.
神は彼らを祝福して言われた、埋めよ、増えよ、地に満ちよ。
I find it interesting here that God says, He created man in His own image.
興味深いのはですね、神様はご自分の形にかたどって人をお作りになりました。
Then He goes on to say, He created male and female in His image.
そしてご自分の形に男と女とに創造されたとあるんです。
Apparently, it takes both to portray the character of God.
ですから、神様の品性を表すには男と女両方がいるんですね。
Genesis 2:24, just over a few verses.
次に創世記2章の24節。
Therefore shall a man leave his father and mother and shall cleave to his wife and they shall be one flesh.
2章の24節にはこのように書かれています。それで人はその父と母を離れて妻と結び合い一体となるのである。
Folk, this was the first marriage. This was the
これが first marriage 人類最初の結婚でした。
I'd like to share a little bit about the Jewish custom in Jewish time.
ここでですね、古代ユダヤ人の、時代に行われていたユダヤ人の、習わしを紹介したいと思います。
And I also find it so interesting how God gives us always a picture parallel so that we can better understand His love for us.
ここからですね、神様が私たちに対する愛を、実は見ることができるんです。
When a man in the Jewish custom wanted to be betrothed to a woman,
ある若者がまた別のある女性を好きになってですね、この結婚したいと思ったとします。
He would go to the father of the woman that he wanted to marry.
その時男性は この女性のお父さんのところに行って結婚の申し込みをします。
He would ask the father if he could have permission to marry his daughter.
そして、あなたの息子さん、娘さんと結婚してもよろしいでしょうかと尋ねるわけです。
And unlike what I thought was arranged marriages,
そのような結婚制度はですね、私が思ったのは、初めは、
In the Jewish tradition, the father would ask the woman if she wanted to marry this man.
最初はあんまり何て言いますか、不公平な結婚制度じゃないかなと思ったんですけども、実はこのお父さんはその後ですね、娘さんのところに行ってちゃんと彼女に誰それと君は結婚したいかどうかと尋ねるんです。
Now the marriage is to reflect what God wants to have between the father and the church.
結婚制度というのは神様が花嫁なる教会との持ちたいと望んでいる親密な関係を表すものとして定められたんです。
That it would be just like the father to not force the bride to be married to someone she didn't want to be married to.
ですから、お父さんがですね、彼女が望んでいない男と強制的に無理やり結婚させるということは、それは神様の方法にかなっていなかったわけです。
Now isn't Jesus supposed to be our groom?
イエス様は私たちの花婿として表されていますよね。
And we're the bride.
そして私たち教会が花嫁であります。そして結婚の許可を下すのが父なる神様なんですけれども、私たちは、その結婚に至るためにですね、花嫁として結婚キリストの花嫁になりたいという意思を表明しなければいけないんです。
Now, when the daughter says yes, she is willing and would like to be betrothed to this man.
もしその娘さんがその誰それ男性とですね、結婚したいという意思を表したならば、
The groom to be goes back to his father's house to prepare a place for her.
花婿になる人は自分のお父さんの家に帰って父親の家に帰ってその場所の用意をしに行くんです。
Does that sound familiar?
なんか聞いたことある話ではないでしょうか。
He goes to his father's house.
彼は自分の父親の家に行って
And he builds a special room onto his father's house for his new bride.
父親の家にですねある部屋を設けてそこに 花嫁を迎える用意をするんです。
In John 14:1, it says, Jesus said, and I go to prepare a place for you.
ヨハネによる福音書14章の1節でイエス様は、あなた方のために場所を用意しに行くと言われましたね。
And all the while he's preparing that place, the bride-to-be is preparing.
花婿となる男性が 花嫁を迎える用意をしている間、花嫁になる女性もまたですね、ある準備をするんです。
She's getting ready. She's learning how to dress nice and smell nice and prepare food.
彼女もまた、この着物の着付けとか、どうやっていい匂いをさせるかとかですね。
And what? Smell nice and prepare good food.
そしてお料理をの稽古をするわけです。
She's getting ready, never not knowing when her groom is going to come and get her.
ところが花嫁修行している間、この女性はですね、いつ花婿が迎えに来るかは分かりません。
Now the groom doesn't know when he's going to go either because it's up to his father to tell him when it's time to go get his bride.
そして花婿になる男性もまた、いつ花嫁を迎えに行くことができるのか知らないんですね。それは花婿のお父さんが決断することだったんです。
And in the Jewish tradition, he comes at midnight to get his bride.
そしてユダヤの習わしではですね、この時が来た時には夜中にこの花嫁を迎えに行ったんです。
She must be ever ready so that when he comes, she is ready to go.
ですから彼女はいつでも用意ができていなければいけなかったんですね。時が来たらすぐに花婿についていけるように。
We're supposed to always be ready, aren't we?
私たちもまたいつでも用意ができているようにしていなければいけませんよね。
The night that he is told to go get his bride, he rushes to get her and he takes her back to this special place that he has prepared for her.
いよいよ許可が下りたら、花婿はですね、速やかに花嫁を迎えに行きまして、彼女を連れてきて、彼女のために特別に用意したお部屋に彼女を招き入れます。
And they come together and spend 7 days together getting to know one another.
それから2人は、共にですね、2人だけで、共に2人だけでですね、7日間、親密な時を過ごします。
How many days is this, are we told it's going to take when the groom takes us back to heaven?
花婿なるキリストがおいでになって、花嫁なる教会を天に連れて行かれる時、天国行くまで何日要すると書かれていますか
？7 days.
7日間ですよね。
During that 7-day period of time, they consummate the marriage. They come together and become one flesh, just as the scripture says.
その7日の間に2人は夫婦として結婚の契約関係をですね、完成させ、そして2人のものは一体となります。
And at the end of 7 days, they come out from this private place, and everybody celebrates.
7日の後に2人は部屋から出てきて、そこにはですね、宴の用意がなされていて、みんなでですね、彼らの結婚を祝ってくれます。
Because they have all become one.
なぜなら、この2人が、一体となったからであります。
You see, the marriage covenant is a relationship that God has lifted for us to see how much He loves us.
結婚のちぎりというのは、神様が花嫁なる教会とですね、どのような関係を持ちたいかと望んでおられるか、そして神様の花嫁なる教会に対する愛をですね、人に知らしめるために作られた制度なんです。
Now I want to define marriage to you. I know you know what it is, but I want to look at what it says in the Bible dictionary.
聖書語句辞典から結婚という言葉の定義をですね、説明していきたいと思います。
Marriage means to dwell together, the joining of husband and wife.
結婚というのはこういう意味があるそうです。共に住むこと、また夫と妻が結び合わされること。
You know, marriage is a covenant. The Bible calls it a covenant.
結婚は契約ですよね。皆さんご存知ですね。
I want to take you to Malachi 2:14.
そのことについて書かれている聖句があります。マラキ書2章の4節です。
Malachi chapter 2 verse 14.
マラキ書2章の14節です。
Because the Lord hath witnessed between thee and the wife of thy youth, yet she is thy companion and the wife of thy covenant.
マラキ書2章の14節途中からお読みします。これは主があなたとあなたの若い時の妻との間の契約の証人だったからである。
Now let's look at this word covenant. Let's see what this word covenant means.
契約という言葉のですね、また意味をちょっと探ってみましょう。
Covenant means a binding agreement.
契約というのは、拘束力のある同意という意味です。
Marriage is a binding agreement.
すなわち、結婚というのは、拘束力のある同意なんですね、合意。
Now I want to look at this word covenant. We want to see just how the Jews cut a covenant, because that's what the word covenant means, to cut a covenant, and you'll explain why.
このヘブル語のですね、契約という言葉は事実上この契約を切るという表現がなされていたそうです。契約を切る。
Now we're going to demonstrate just a little bit here of how the Jews or Hebrews or Israelites did a cut a covenant.
どのようにしてこの古代ユダヤ人がですね、イスラエルが契約を切っていたのか、お示ししたいと思います。実演してみます。
When two people came together to make a covenant,
これはこの契約関係とかじゃなくてですね、どんな関係でもですね、二人の人が契約を結ぶ時の、やり方であります。二人の人が、
whether it was a marriage or another kind of covenant,
この結婚関係であれ、別の契約であれ、
they would take an animal and they would cut that animal right down the center like this.
契約を結ぶときにはですね、あの生贄の捧げ物の動物を連れてきて、真っ二つに切り裂いたそうです。
They would separate the two bloody pieces of flesh and lay it on the ground.
そしてこの真っ二つに切り裂かれた、いわゆる肉の塊をですね、それぞれ地面に置きます。
And then they would stand back to back.
Alright, so in other words, what you're saying is that...
Well, I'm just explaining. They would stand back to back between these two pieces of flesh. And she's going to put her shoes down here to represent the flesh.
今からやってみせようと思うんですけれども、ちょっと今息が合わなかったみたいですね、その真っ二つに切り裂いた二つの一つが二つになりますよね。体が肉片を地面に置きまして、その間にですね、その両者が契約を結ぶ両者が背中合わせにまず立ちます。これが生贄の動物、まず真っ二つに切り裂きますね。そしてその間を背中合わせにこうやって立ちます。それから二人で、八の字型に歩くそうです、そして途中でですね、また出会いそうになった時に二人すれ違って、もう一回八の字型を描いた後で両者向き合うようになるんです。見ててください。この肉片の周りをですね、八の字型に歩くんです。そしてまずすれ違って、
their feet would go through the bloody sacrifice.
この血まみれのですね、生贄の周りをこうやって歩くんです。床は血まみれですよね。そしてこの彼らの足もですね、足跡も血がついているわけです、最後にこうして両者向き合います。こうして初めて契約が封印されるんです。
Now there's a lot of symbology in what we just showed you. And going between...
今お見せした中にですね、いろんな象徴が含まれています。
You see, in the marriage relationship,
結婚関係におきまして、
when a man and a woman come together for the first time and they are virgin,
男と女が初めて夫婦のちぎりを交わす、あるいは夫婦の交わりをするとき、二人ともですね、なんて言ったらいいですかね、いい言い方ないですかね、女はまだ男性を知らないわけです。男の方もまだ女性を知らない。その二人が初めてこの関係を交わすとき、
and the man enters the woman through the flesh,
男性が女性の中に入ります。
between the fleshThere is blood shed.
その時、血が流されるんですね。
A virgin woman, when that entrance occurs, there's a breaking of skin and blood is shed.
It's a blood covenant.
その両者が、女性がですね、男を知らない、いわゆる処女であった場合、その時に、初めて性的関係が交わされた時に血が流されるんです。
A covenant required bloodshed.
契約にはこの血を流すことっていうのがですね求められるんです。
And when there's a shedding of blood, there is sacrifice. Something
血を流す、血が流れるためにはですね何かが死ななければならない。何かが犠牲にならなければならないわけですよね。
Now we're going to see how all of that works with God's plan in marriage.
そしてこの結婚関係において結婚の契約においてどのようにしてこの神様の働きがですねそこにあるかご計画があるかということなんですけれども
Now, why did there have to be a sacrifice?
なぜまず生贄がなければならないのか
Listen, the sacrifice symbolized the death of each party to the covenant.
この犠牲の生贄は、契約を結ぶ両者それぞれの、死を象徴していました。
The party who does this hereby renounces all right for that moment to live for himself.
そして契約を結んで以来、両者が、相手のために生きることをですね、自分のすべての権利を放棄し、以後、相手のために生き続けることをですね、表明するんです。
As each party passes through the peace of the sacrifice or in the marriage covenant through the flesh, in effect, it's saying, if need be, I will die for you.
この両者が真っ二つに切り裂かれた肉片の間を過ぎるときにですね、こう言っていることになるんです。事実上、もし必要ならば私はあなたのために死にますと。
From now on, your interests take precedence over mine.
そして今からのち、あなたの利害が私の利害に優先します。
If I have anything you need, then my supply becomes your supply.
もし、あなたが必要としているものを私が持っていた場合は、私があなたのためにそれを供給します。
I no longer live for myself, I live for you.
私はもはや自分のために生きることをせず、あなたのために生きてまいります。
Now there are three phases to this covenant relationship.
この契約関係にはですね、二つの局面があります。あ、三つです。ごめんなさい。三つの局面。
Number one, I no longer live for self, holding back nothing from the other.
まず、お互い、自分のために生きることを放棄し、相手に何も包み隠しをしないということ。
Number two,
第二に、
Out of the death of self comes a new life, we become one.
自分に、自己に死ぬことによって、そこから新しい命が生まれるということです。
You see, we had to die to self,
私たちは自己に死ななければいけないですね。
To create a new life.
一つの生命を作り出すために一体となるために自己に死ななければならないんです。
Number
three, 第3に
The covenant in marriage is consummated by that physical union of sexual intercourse.
結婚の契約は、肉体の結合すなわち、夫婦が性的交わりをすることによって完成されます。
Now this does not mean that when we die to self that we don't both each have our own individual personalities.
私たちが自己に死ぬというのはですね、お互いがそれぞれが、自分の持っている個性を放棄するわけではありません。
We are just in purpose and direction of life.Giving up our selfish desires for the good of the one we've become.
二人で同じ目的に向かって進んでいくにあたって、自分よりも相手を優先させて一つになるということであります。
Now, a Christian marriage covenant statement might go something like this.
クリスチャンの契約、結婚の契約というのは、このようなものであると思うんです。
The covenant of a Christian marriage is made at the foot of the cross. Blood is shed.
クリスチャンの結婚の契約は、十字架のふもとでなされるべきである。十字架のふもと、何がありました？イエス様の血が落ちている場所ですね。
A man and a woman pass through the death of Christ to become one with each other.
男と女の両双方がキリストの死を通っていくときに、二人は互いに一つとなります。
You see, at the foot of the cross means that there was a sacrifice there at the cross, correct?
十字架には犠牲の捧げ物がかかっておられましたね。
And the marriage covenant was ordained and created by God.
結婚の契約というのはもともと神様によって定められたものです。
This is not a man-devised
union. 人間が編み出したものではありません。
In fact, it's interesting to notice that even people who don't believe in God,
しかし興味深いことに神様のことを信じてない人たちでも、
many times will want to be married by a minister.
多くの人たちがですね、教会に行って牧師さんに結婚式をあげてもらうわけです。
Because deep down inside, they know there's something spiritual or special about that.
心の奥底にですね、自分たちの関係は何か神聖なものがあるということをですね、認めているわけです。
So when we get married in the Christian covenant relationship, we are coming through the death of Christ to become the union that He created to reflect His love for us.
クリスチャンの男女は結婚するときに、キリストの人生、キリストの生涯を表すためにキリストの死を通って一体になるべきなのです。
I want to give you a statement by Dr. Bonhoeffer. I don't know if you know who he is, but it's a very good statement, so I want to share it with you. It doesn't make any difference who wrote it.
緑の本にもあるんですけども、ボンヘッファーという博士の、言葉をですね、紹介したいと思います。
He said, "Marriage is more than your love for each other."
緑の本を持っている方9ページに書かれています、次のように言われました。結婚とは互いに対する愛以上のものである。
It is a higher dignity and power, for it is God's holy ordinance.
そこにはさらに高い尊厳と力が存在する。なぜなら結婚は神の聖なる定めであり、
Through which he wills to perpetuate the human race till the end of time.
神は結婚を通して人類を時の終わりに至るまで永続させようと意図しておられるからである。
In your love, you see only your two selves in the world.
恋愛中はお互いのことしか目に入らないが、
But in marriage, you are a link in the chain of the generations which God causes to come and to pass away to His glory.
結婚すると二人は世代から世代へとつながる鎖の輪となる。神はご自身の栄光となるように各世代を世に生まれさせ過ぎ去らせられたのである。
Now it says there, in marriage you are a link in the chain of generations. It's not just
結婚においてですね、その二人は世代と世代を結ぶ鎖の輪になる。
It's not just the two of you married right here, you're in a chain of generations.
二人だけ、世界は二人のためってありますけども、本当はこの二人のためだけでなくて、世代から世代へですね、結ぶこの役割を果たすわけです。
Which God wants to use to His glory.
それは神様がその結婚をですね、ご自身の栄光のために用いたいと望んでおられる結果なのです。
When God created the covenant of marriage in the garden,
神様がエデンの園でこの結婚制度をお作りになったとき、
And he told them to be fruitful and multiply.
彼らに産めよ、増えよ、地に満ちよと命ぜられました。
He had a plan that there would be generations and generations and generations.
当日でに世代から世代へとですね、人類が増え広がっていくという計画があったわけです。
That
that would be created by man and woman coming together.
この神様によって作られた男女が一緒になることによって、
in the image of God,
その神の御形を表し、
that would bring glory to God.
そしてその二人の結合がですね、神に栄光を着させるものとなるはずだったんです。
That's why marriage was considered a holy ordinance or a holy sacred relationship.
ですから結婚というのは神聖な厳粛なですね、関係となるべきものなんです。
Now we can see that there's a real reason why the enemy sought to destroy this covenant relationship because it would continue to bring glory to God.
悪魔がですね、この結婚制度をぶち壊そうとした理由がここにあるわけです。それは神様の栄光となるはずだったからですね。それを悪魔は嫌ったわけです。
And so when we begin to recognize that the marriage covenant is under attack, or the marriage relationship is under attack,
結婚の関係がですね、悪魔の攻撃にさらされているということを私たちが理解するならば、
It is a far more serious thing than we've ever realized in the past.
これまで以上にですね、私たちは、その結婚の関係がですね、なんて言いますか、真剣になされるもの、べきものであるということを悟るんです。